民法第22問、2022年11月11日金曜日、問題。1、A は自己の所有する公と地を B に対して売却し引き渡したが、登記が自己名義のままであることを奇かとして、公と地を C に対しても売却し、登記名義を C に移転してしまった。その後、B が公と地を占有している事実を知った C は、B に対して公と地の明け渡しを求めた。これに対して B は、留置権の成立を主張して明け渡しを拒んでいる。C の請求は認められるか。なお C は A から公と地を購入した当時、公と地が B にも売却されていることは知らなかったものとする。2、D は E に対して自己の所有する乙建物を賃貸し引き渡したが、E が半年以上賃料を支払わないため、催告の上、賃貸借契約を解除した。しかし、解除後も E は乙建物に居住し続けていた。その間、台風によって乙建物の屋根の一部が破損したため、E は自らの費用でこれを修理した。その後、D から E に対して乙建物の明け渡し請求がなされた。これに対して E は留置権の成立を主張して明け渡しを拒んでいる。D の成立は、請求は認められるか。なお、D の賃貸借契約の解除は有効になされていることを前提としてよい。回答。第1、小問1、縦1。C は公と地を占有する B に対し、所有権に基づき公と地の明け渡しを請求することが考えられる。C は A からの公と地を譲り受け、B に先立って登記を備えており、かつ二重譲渡の事実に善意であるから、どのような立場に立ったとしても、公と地の所有権の取得に関しては177条により B に優先する。縦に、これに対して B は留置権295条の成立を主張して明け渡しを拒んでいる。非担保債権は A が公と地の登記名義を C に対して移転したことで、履行不能412条の2第1項となった所有権移転義務555条及び公と地の登記名義の移転義務560条の履行に代わる損害賠償請求権415条1項2項1号である。以下、留置権の成立要件を検討する。括弧1、留置権の成立要件は、丸1、他人の物の占有、丸2、その物に関して生じた債権、以上295条1項、丸3、非担保債権が弁済期にあるところ、同項と足書き、丸4、占有が不法行為によって始まったものでないこと、同条2項である。括弧2、本件で B は C 所有の公と地を占有している丸1充足、そして上記非担保債権は期限の定めのない債務であるから412条3項、履行の請求時に弁済期が到来する丸3充足、またその占有が不法行為によって始まったものでもない丸4充足。括弧3、では、上記損害賠償請求権は、丸2、その物に関して生じた債権と言えるか。留置権の本質は、物の返還を拒絶し、債務者に心理的圧迫を加え、債務の弁済を促す点にある。そうだとすれば、債務者に心理的圧迫を加えて、債務の弁済を促し得るという関係が必要である。したがって、その物に関して生じた債権と言い得るためには、留置権の成立時点、非担保債権成立の時点において、担保債権の債務者と目的物の引き渡し請求権者が同一人であること、引き渡し義務と非担保債権とが同一の法律関係から生じていることが必要であると解する。本件において、非担保債権の債務者は A であり、一方で目的物たる公と地の引き渡し請求権者は C であるので同一人ではない。したがって、その物に関して生じた債権ということはできない。丸2、不充足。括弧4、よって B は A に対する損害賠償請求権を非担保債権として留置権を主張して C に対して明け渡しを拒むことはできない。縦3以上から B の留置権の主張は認められず、 C の請求は認められる。第2、小問2。縦 1D の E に対する請求は、賃貸借契約の終了に基づく目的物返還義務601条を根拠とするものである。そして D の解除は適法になされているから、賃貸借契約は終了していると言える。一方で E は留置権の成立を主張してこれを拒んでいるので、その成立要件を検討する。非担保債権は、乙建物の屋根の一部の破損を修理した際に要した費用に関する必要費償還請求権196条1項である。括弧2、以下、留置権の成立要件について検討している。E は、B 所有の乙建物を占有している、丸1充足。また、上記非担保債権は、乙建物という占有の目的物そのものから生じており、その物に関して生じた債権と言える。丸2充足。そして、上記非担保債権は、物の返還時に弁済期が到来する、丸3充足。最後に、E の乙建物の占有は、賃貸借契約に基づいて開始 したものであるから、占有が不法行為によって始まったとは言えない丸四重則。したがって、留置権の成立要件には問題がないかに見える。かっこさん、あ、もっとも E は賃貸借契約の過剰、5を知りながら必要費を支出している。そうすると、占有が不法となり、それを認識していながら、非担保債権を取得したものであると言える、このような E を保護する必要はないのではないか。E、留置権の趣旨は当事者間の公平にある。209条2項が、占有が不法行為によって始まった場合について、留置権の成立を否定しているのは、留置権の成立を認めることが公平に反するからである。そうだすれば、途中から不法占有になった場合も、当事者間の公平の観点から留置権を成立しないと返すべき場合がある。法的根拠としては295条2項を類推適用すればよい。したがって、途中から不法占有になった場合において、留置権を認めることが当事者間の公平の理念に反するときは、留置権は成立しないと解する。う、本文において E の債務不履行を原因とする賃貸借契約の終了により E は不法占有者になっており、また E は当然そのことを認識していると思われるから善悪意である。そのだとすれば、 E に留置権の成立を認めることは当事者間の公平の理念に反すると言える。したがって、上記請求権を非担保債権とした留置権は成立しない。立て3以上から E の留置権の主張は認められず、 D の請求は認められる。以上。